健康と医療の広場の時間です。今週お話をお聞きしますのは、近況不思考歯科ですね、遠藤貴博先生にお話をお聞きします。今回ですね、のテーマでございますが、歯科医療は生活の医療というテーマでお話をお聞きしてまいります。質問なんですけど、なぜですね、
はい、
歯科医院でですね、
はい、
噛み合わせを慎重にチェックするのかお聞きしたいんですが、
はいはい、噛み合わせの狂いっていうのはですね、人によってですね、それの受容度が、受容範囲がね、私感じるだけでも100倍ぐらい違いますね。
100倍、
うん、はい、だから 0.1 ミリ削っただけでも、うん、顎痛くなる方もいらっしゃれば、もうぐっちゃぐちゃの口の中でも、全くへっちゃらなおじさんとかいたりするんですけれども、
はい、
基本的にはね、やっぱりもともとのきちっとした自分の噛み合わせの噛む高さとかね、あと良くないのが横にずれるとかね、
はい、
あの下の顎がね、
あ
とは前前後にずれるとか、あとは高い低い、噛み込むとか、逆に入れた管が高すぎるとか、その高さの調節、で歯医者さんのところで噛んで、カチカチ噛んでくださいって、赤い紙や青い紙噛まされるのは皆さんご存知だと思うんですけども、はい、ものすごく慎重に見ています。で全部自分の歯だとしても、歯並びが悪い方は、やはり変なとこが最初に当たるとかね、あとは年齢とともに実はね、噛み合わせって変化してきます。
あ、はい、
歯も動いていくし、すり減っていくからね、変化するんですよね、
はいはいはい、
でそこでやっぱり例えば上の前歯が随分こう、昔そういう方、おじさんいっぱいいませんでしたか、こう上の前歯がこうやって開いてるおじさん、
はいはい、
あれは ね、奥歯がなくなって歯槽膿漏が進むと、前歯がこう突き上げられてこう開いてるんですね、でこういうのをチェックしたり、あとは入れ歯になった場合に、人間の体ってこう力が加わらなくなったり、働くなくなったところってこう萎縮したりとかしていきますよね、
はい、
歯茎もそうなんですね。歯茎の骨が歯を失うとやっぱり少しずつ減ってきて、で歯茎も痩せてくると。だから健康な人の下の顎のね、深さとこのぐらいある、あの幅というか深さこのぐらいあるんですけど、
大体
高さ
4-5センチぐらいですね、
すごいがっちりした男性だったら 4-5 センチぐらいあるんだけど、90歳ぐらいのおばあちゃんだったらね、1センチぐらいの人も、転んで折っちゃうぐらいなんですね。
はい、
だから入れ歯入れてもですね、定期的にチェックをしていかないと、合わなくなってくるんですよ。
なるほどね。
だからね、もしラジオを聴きの方、試してみてほしいんですけども、軽くカチカチカチカチカチカチってやって、澄んだ音が出てるようであれば、あるいは別に、力まなくてもできるようであれば、そんなに狂ってない。
あ、
それがですね、噛み合わせ狂ってる人はね、もういっつも筋肉がこう緊張してるんですよね。だからね、できないんです。ガチガチって、
変な音が出るよね。
ずれてとか二重の音がしたりとかね、澄んだ音がしないとかね、あとは歯医者でこう噛み合わせを取ろうと思ってもね、もう全然顎をね、楽にできない。そういう方はね、噛み合わせ狂ってますから。
なるほど、これは気をつけた方がいいということ
ですね。気をつけた方がいいですね、
はい、わかりました。はい、ということで噛み合わせのお話をお聞きしました。では続きまして、歯周病ですね、
はい、
この予防はどうすればいいのかとお聞きしたいんですが、
はい、予防ですけど、まず歯周病の原因っていうのははっきりしていて、さっき、お話した300種類ぐらいの口の中の細菌の中で、これは明らかに歯周病の原因だっていう細菌が何種類か見つかっています、それらの量ですね、やっぱりね、でなぜそういう細菌が口の中にその人はいるのかっていう問題ですよね。ですからどっかから入ってるんですよ、でこれは親子の感染でもあったり、水平感染といって、人間同士の感染
って、
なんで人間同士で感染するのかって言ったら、考えたら分かりますよね。
まあそうですね、
口と口くっつける、だから性病の一つと言っている歯科医師の方もいる、
あ、そうです
ね、だから、 まあ、家族の中の一人が重症の歯周病だったら、その家族全員がね、やっぱりきちっとそういう点検もして治すようなことをしないとね、いけないっていうふうに言ってる方もいます。
なるほど、ね。
でもう一つ言いたいのは、そのそれに対するですね、抵抗力っていうか免疫の力ですね、それから遺伝子の関係もあるんだけども、
はい、
歯茎の質とか唾液の質とか歯の質もあるんだけど、
はい、
やっぱりなんぼきれいに歯磨いてもね、どんどん進んじゃう人ってやっぱいらっしゃる、残念ながら、うん、逆もありますけどね、
はい、
だそういうところは一人一人特徴があるから、あの歯科医院できちっとお口の中の状態をね、説明してもらえばいいと思います。
なるほど、
で基本は表面のやっぱり汚れを1日1回でもいいんです、きちっと取ること、で夜歯磨きするとしないとでは、寝てる間っていうのはさっきお話したように唾液って少ないんですよね、口の中を洗う力が減るんですよ、で細菌の増え方がね、歯磨く磨かないで50倍っていうふうにライオンなんかは言ってますね、だからまず寝る前にきちっと磨かなきゃいけない。昔は全く磨かないっていう人が昭和30年代に1割ぐらいいたし、朝しか磨かないっていう方はいたんだけど、今すごいみんな男性も含めて、ね、3回ぐらい磨きますよ ね。
そうですね、食後は大体磨く方は多いですね、
表面の細菌を取った後は、歯周ポケットっていう言葉ご存知ですか？
歯周ポケット、はいはい、
あの
はよく CM とかで聞きます、
歯医者でそういう測定してもらったことあります？
いやそれはないです、
ね、あないですか、
歯周ポケット、はい、測定ですか？
あそうですか。普通ね3ミリ以内なんですね、3ミリそういう測る探針って言うんですけど、そういう針を入れると止まっちゃうんですね。ただ歯周病で骨が破壊されていくと、ズブズブズブって6ミリ7ミリ8ミリってこう入ってくるんですよ、そしたらね歯ブラシじゃね、そこの方にいる悪い細菌は取れない。
あ、そうか、はいはい、
でこれはね歯科医院で今超音波の洗浄機やなんかもありますのでね、それからフッ素を塗布することも含めて、クリーニングしているところが非常に多いです。
そうですか、
でそれの基本はですね、3ヶ月に1回それをやると、まず OK ですね。
3ヶ月に1回、はいはいはい、
あの相当きれいで口の中管理されている方は、半年や1年1回でも問題ないんですけども、私のところではあの3ヶ月に1回を基本にしています、でそこで先ほど言ったような噛み合わせのチェックも一緒にやるんですね、
あなるほど、
ですね、そういうことです、
はい、なるほどね、はい、じゃあこれは越川さんでもそういうこと
を、
もちろん分かってるん
ですね、そうですね、あの随分あれですね、ずっと来てらっしゃる方はすごいですね、だから3ヶ月後の予約を取るんですけども、みんな皆さん予約していきますね、
こういったその歯の検査も本当に重要だということになりますね。
そうですね、あのクリーニングだから痛くありませんから、皆さん歯医者ったらやっぱりなぜ行きたくないかというと痛いからです
ね、どうしてもそう痛いとかね、あの、ね、気にする音という
か、音ですよね、
どうしてもこう、ね、苦手な方いると思いますけどもね、
そうですね、
はい、では遠藤先生から、まあ、まとめてみましょうかですね、はい、お話を聞きたいんですが、
はい、今あの日本の社会保障が本当に危機的な状況になっていますね、で命の方がやはり優先、で今産婦人科医や小児科医の不足のことも言われています。で歯科医療はどうなのかで、実を言うと歯科医療に関してはここ20年以上、例えば、まあ、診療報酬っていうのがあるんですけども、それは、まあ、患者さんのお支払いを決める点数でもあるんですけども、それが全く上がってない項目が 4,50 項目あります。それから本当は全て保険で賄えればいいんですけども、保険でいい入れ歯を、保険でいいインプラントを、保険でいい瀬戸の歯をっていう声もあるんですけれども、なかなかそれは達成できません。また新しい歯科の技術もですね、ほとんど保険導入されない、今回若干入りましたけども、そういう現状です、その中ではですね、日本では収入、例えば5段階に分けたときに、歯科にかける医療費が歴然と変わるんです。ですからやっぱり収入の低い低所得者の方は、世帯はですね、歯科に行かずに我慢すると、ただ今はですね、以下の方もそういう状況になっていますので、 で結局歯科がもしいろんなことが保険から外されていった暁にどうなるかというと、アメリカがほとんど自費なんですよね。あの保険外なんです、
はい、
がオーストラリアも一定限られてる。そうなるとですね、抜くんですボンボンね。皆さんにとってですね、やっぱり札幌にもたくさん歯医者があります。実を言うとね、どこがどのようなことをやっているのか、それから何をしているのか、どのぐらいの費用がかかるのか、こういうことがいかに比べて非常に遅れていると思います。で私たちが目指すのは、困った時でもね、いつでも相談に乗ってくれる、それから痛い時でも駆け込める、そこでよく説明をしてくれる、そういう時の対応だけでなく、予防、それから生涯通じてきちっとお口の中を管理してくれる、そういうような歯科医を目指していますし、皆さんもそのような歯科医を選ばれるといいと思います、そのためには、あの歯科の方も以下の病院や診療所のように、あのもう少しいろいろな情報を提供していくべきだと思います、
はい、わかりました。ということで、今回はですね、歯科医療は生活の医療というテーマでですね、お話を聞いてまいりました。近畿教父歯科歯科遠藤貴博先生にお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
はい。